Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、こんばんは。今日2019年5月16日は、私エンガルが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数3329Hz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、Voice of Indonesia のニュースです。
これで最初のニュースです。ディマサは2019年バンカブリトン総統首の支援を受ける零細中小企業を支援するために110億ルピアの提供する予定です。これは彼らが高品質の製品を開発するのに独立しており、グローバル市場で競争力があるようにするために行われます。アンタラ中心社は5月15日水曜日、バンカルピナンで、ティマサのパートナーシップ責任者であるエルワン・スダルトは、110億ルピアの支援が建設中の275社の零細中小企業に与えられると述べました。彼はこの支援によって零細中小企業がグローバル市場でより競争力のある企業になるように発展できると期待しています。それでは次のニュースです。東ヌサタンガラス副知事ジョセフ・ナイ・ショイは、それは島に商店を置く州の人々を繁栄させるために、東ヌサタンガラス州の地理的位置を利用することを約束すると語りました。したがって、東ヌサタンガラス州は国際世界に潜在的なインドネシアの軍との試練を与えています。特にオーストラリアとニュージーランドへの国際貿易税の発生です。アンタラ中心社が引用したように、これは5月15日水曜日、クパンで開催される東ヌサタンガラ州の国防政策ドキセミナーの開会式で、ジョセフ・ナイ・ショイ副知事が語ったものです。彼は、東ヌサタンガラの水域を中華する船舶が、アロルで水を満たすように、州内の物資を満たすことを望んでいます。農協省を通じて、インドネシア政府は、5月11日から14日にかけて、米国のボシュトンで開催されたグローバルコーヒースペシャルティエキスポイベントで、特別なコーヒー貿易の世界市場に参入することができました。レプブリカオンラインが引用したように、ワシントン農業アタッチハリエリスキルの氏は5月15日月曜日、イベントはインドネシアを特別なコーヒーのために2630万ドルの取引に達するようにしたと語りました。彼はイベントに参加する75の参加国の合計から約1万3人の訪問者がいると述べました。この機会にインドネシアはまた世界醸造者選手権と 世界バリスタ選手権に参加しました。世界醸造者選手権は世界クラスのコーヒー加工技術コンテストです。一方世界バリスタ選手権は毎年ワールドコーヒー賞が主催する世界バリスタコンテストです。インドネシア政府は米国と中国の間の緊張がインドネシアに広がることを懸念します。予防策として米国と直接ロビー活動をするなど多くの努力が行われました。国家開発計画所バンバンプロジェネゴロ会長は5月15日水曜日、インドネシアによって達成されるかもしれない潜在的な利益にもかかわらず、米国大統領ドナルド・トランプからの中道の保護はインドネシアの貿易を動かすと語りました。彼はまた両国間の直近にわたる紛争もインドネシアの経営中枢市の赤字と外資の参入に負担をかける可能性があると述べました。ビジネス.comが引用したように、ここ数週間の世界貿易は米国と中国の間の関税戦争によって揺らいでいます。それでは最後のニュースです。インドネシアの協同組合は大規模な経済主体への変化、高度な技術を良いた発展、そして多くの若者を巻き込む形で大きな飛躍を遂げたと考えられています。アンタラ中心さは協同組合および中小企業その秘書ルリ・インドラワンは5月15日水曜日、ジャカルタの大学の一つで公開講義をしながら、協同組合は変化に適応できると語りました。なぜなら協同組合は現在デジタルベースのサービスで協同組合を簡単に見つけることができるように、常に他の事業体と競争できなければならないからです。ルリ・インドラワン氏は協同組合および中小企業省を通じて、政府は協同組合が全てのグループによってますます認識されるように、協同組合のロゴの変更に取り組んでいると主張しました。これでニュースを終わります。その後時の問題をお届けいたします。 Voice of Indonesia。
今日のコメントのタイトルはナショナルブックの日です。ナショナルブックの日は2002年5月17日にアブドゥル・マリック・ファジャル教育大臣によって制定されました。ナショナルブックの日に設立の目的はインドネシア社会を読むことへの関心と関心を高めることです。さらにナショナルブックの日の存在は読書の文化を維持し、書籍の売り上げを伸ばすことが期待されています。ナショナルブックの日はインターナショナルブックデーと同じビジョンとミッションを持っています。ナショナルブックの日は毎年4月23日にユネスコと他の関連組織によって祝われます。この日付は4月23日に亡くなったウィリアム・シェイクスピア、ミゲル・セルファンテスおよびインカ・ガルセラス・デ・ラ・フェガを含む主要な文学的人物にオマージュを支払うためにユネスコが選択したもので、1995年にパリで開催されました。 ナショナルブックの日の目的は、過去と未来の間のリンク、そして文化と世代の間の架け橋として見られた本の範囲を認識することでした。過去から判断して彼が本の記憶している限り、宣言者フィギュア、文化タワーと合格されることを望んでいました。これは本が重要な予見だことを示しています。いろいろな知識は本能として仕掛けられないです。本はまた選ばれた言語からの文化の生きた表現を形成します。過去出版物は異なる言語で作成されており、その言語に一致する読者を対象としています。これはユネスコの事務局長オドリ・アズレイ氏が述べました。2005年の調査によると、インドネシアの人々の平均読書関心は年間わずか18000タイトルでした。この数をさらに増やすことは不可能ではありません。本と読書は密接に属されています。本を買うことはまた私たちが人々が作家になるために積極的に執筆し、そして競争することを奨励することを意味します。さらに基本的なレベルから三次的なレベルまで競争として作家の感謝と創造性のためのフォーラムがある必要があります。競争の存在はまた作家及び将来の作家候補が働き続ける理由を提供します。作者に感謝するのは海賊版ではなくオリジナルの出版社から本を買うことです。コメントを終わります。今日の歴史です。最初に前沢青年会議についてです。1945年5月16日に西ジャワのバンドンでインドネシア独立ビジネス準備調査庁が設立された前です。インドネシアの萌田部隊が始めた前沢青年会議がありました。この会議には100人以上の青少年代表、学生そしてジャワ中の学生が出席しました。彼らはジャワの若者たちに団結して日本の贈り物ではない独立宣言をする準備をするよう呼びかけました。議会の結果は2つの決議によって決定されました。すなわちすべてのインドネシアのグループ、特に若者グループは1つの国家指導者の下で連結して切り上げられ、インドネシアの独立宣言の実施を加速しました。次に田部淳子はエベレストに着いた最初の女性だったについてです。1975年5月16日に日本からの登山家で田部淳子はエベレストの世界で最も高い山頂に到達した最初の女性になりました。彼は南東の斜線を登りました。エベレストピックはネパールと中国の国境に位置するヒマラヤ山脈にあり、標高は約8850メートルです。最後に朝原将校または松本が逮捕されたについてです。1995年5月16日に朝原将校はその国の警察に逮捕されました。彼は日本でオウム真理教のカルトのリーダーです。それが12人の人々を殺害し、5000人の復讐させた日本の自決への各国爆弾攻撃の加害者であることが証明された後、主派は討伐者となりました。1984年に彼と彼の妻はヨガの儒教を始め、信者を得始めました。1986年、松本はインドに行き、そこでヒマラヤ山脈で瞑想しながら、啓示を受けたと主張しました。1987年に帰国した後、松本は彼の名前を朝原将校に改名し、オウム真理教と呼ばれる宗教的なクラスを発展させました。今日の歴史を終わります。Voice of Indonesia。Thank you.
dan sujud di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya.
Voice of Indonesia, Indonesia より世界をお届けしてます。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日は西カリマンタン州の出身のウェンディは世界レベルの環境賞を受賞したことについてお伝えします。バルーン財団からのウェンディ・タマリスカは環境保護に決心したことで2019年のウィッレイ賞を受賞しました。この賞は5月11日水曜日にロンドンの王立地理協会等で英国王立王女アンから直接英国王立王女から直接パトロン・ウィトリ自然保護基金として授与されました。ウェンディは5月10日金曜日のポンティアナックで生命で、彼は西カリマンタン州のグタパンと北カヨン地区のグヌンパルン国立州公園地域での持続可能な生計プログラムを通じてオランウータンと熱帯雨林の保護に成功したと評価しました。2010年以来、ウェンディは地元の住民に非木材 林産物を利用するよう呼びかけ、森林を破壊することなく持続可能な代替収入になるようになりました。パルン財団からの継続的な生計プログラムを通じて、ウェンディはまた即国のガイド重機グループを通して、パンダンスマットの職人のように地域社会に動きかけることに成功しました。職人としての人々はついにさまざまな創作を用いて、パンダナス原材料から織物を生産することに成功しました。マット職人になった後、そこに住む人々は一時の鉱山労働者にはなりませんでした。それだけでなく、ウェンディはまた環境に優しい栽培バッタンでさまざまな植物を植えるために、潜在的な土地や眠っている土地を栽培するために、地元の農家を育成することに成功しました。彼の努力のために、ウェンディは英国のロンドンで2019年のウィットレイ賞を受賞した。いくつかの国からの6人のうちの1人になりました。これまでに世界の55カ国から約2の候補者が主催者の選択に入りました。それだけでなく、ウェンディは学部教育の経歴を持つその唯一の受賞者でした。他の5人の候補者はすべて教授と博士号です。ウェンディは賞を受賞しながら演説で、カリマンタの森で同時に保護者になった彼らの伝統を持つ先住民族の人々の住むところに住んでいたので、森林は持続可能なままだと語りました。一方、国家大学主管議会議長コルネリスは、ウェンディなどの保全活動家を支援する準備ができていたと述べました。彼はカリマンタの森林では他のウェンディが出現できることを望んでいます。彼によると、カリマンタの土地の森林は本当に保護され、保存される必要があるということです。また、コルネリス議長によると、インドネシアは森林破壊やますます大きな環境を防ぐために、ウェンディのような環境活動家を必要としているということです。インドネシアの森林はその面積が減少している他のいくつかの熱帯雨林とともに世界のキー所となっています。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
Jatuh hatiku
西より世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日はコピューローティーをご紹介します。ラマダの過ぎに入ると、通常の日には通常は存在しないさまざまな早さを呼ぶようにメニューが現れ始めました。さまざまな電磁気メニューが休憩時間前の午後にトレーダーによって販売されています。ゲシブバニワギでは何百人ものトレーダーがメニューを壊しています。ゲスボはマジワギのロマダンの次の間に卓上食品ショッピングセンターです。さまざまな料理の断食からコピュロティはマジワギの住民によって求められている多くの卓上スナックの一つです。この料理はマジワギ社会を壊す特別なメニューです。ゴビロパンは天然成分すなわちパン、春雨、ジャックフルーツ、ココナッツミルクから作られています。パッケージはプラスチックではありませんが、バナナの葉を使用しています。バナナの葉を焼きたてのパン、米麺、ジャックフルーツ、加熱ココナッツミルクでいっぱいにしてから15分間蒸したバナナの葉です。食べるときコピュールの味はとても美味しいです。甘くて美味しいココナッツミルクはとても気持ちがいいです。トレーダーは通常コピュールをジャックフルーツを混ぜるので香りがし甘さは合います。この食品はそのようなジャックフルーツ、ココナッツミルクなどの天然成分から作られたバナナの葉に包まれて、この食品は健康とみなされます。ケーキの甘い味と柔らかい食感がこの料理をメニューを壊すための食事として適したものにしています。価格は安く1パックあたり2000ルピアから5000ルピアのみです。もしレスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
Sebenarnya ku masih sayang kamu, babe. Sementara ego kita hancurkan semua kisah terindah tentang kita. Hentikanlah diriku. Seharusnya kini kamu ada dalam pelukku. Habiskan waktu bersamaku. Sementara emosi kita musnahkan semua cerita yang ada tentang kita. Hentikanlah langkahmu untuk pergi dari cintaku. Sesungguhnya ku mau kau kembali jadi milikku lagi. Tanyakan pada hatimu, baby, hey, masihkah kau punya rasa cinta itu hanya untukku? Hentikanlah langkahmu dari cintaku. Sesungguhnya ku mau kau kembali jadi milikku lagi.
Voice of Indonesia. Indonesia より世界をお届けしています。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするわらわれのコーナーです。
リスナーの皆さん、わらわれの時間です。今日はバリは2019年の世界サーフィンのホストになることについてお伝えします。インドネシア観光省のマリンチュリジムの加速のチーム会長インドロヨノスシロは、インドネシアは多くのビーチに恵まれていることに感謝するべきであると述べました。さらにそれらのいくつかは挑戦的な波を持っています。彼はインド洋の西と南の海岸と太平洋の海岸に沿って広がっています。インドネシアには何百ものサーフビーチがあり、そのうち30は世界クラスのサーフィン場です。インドヨの会長はまた、政府はサーフィンから大きな可能性があると見ました。政府はサーフィンの可能性を外国人観光客にとってのインドネシアの観光名所として捉えています。そのため昨年から政府はワールドサプリグ WSL と協力し、インドネシアで開催されたいくつかのサーフィンイベントを支援しました。政府と WSL の間の協力の国際的なイベントの一つはバリで開催されています。バリは2019年ワールドサフリク WSL チュアーの第3シリーズを主催することで世界レベルのサーフィン選手権を再び開催します。コロナバリプロテクトというイベントは2019年5月13日から25日までキャニア地域のクラマスビーチで開催されます。コロナバリプロテクトは56人のサーファーが従事します。それは世界のトップサーファーのリストに載っている37人の男性サーファーと19人の女性サーファーに分けられます。観光省の第3地域代理の第1マーケティング開発局のアシスタントリッキー・ファウチアにはインドネシアが WSL チャンピオンシップの11のレースシリーズの一つとして選ばれたと説明しました。リッキー・ファウチアニ氏はまたこのイベントはインドネシアが世界クラスのサーフィン目的地を持っているという証拠だと述べました。インド洋のチーム会長によるとインドネシアの11のサーフィン会長が2019年の WSL イベントのホストになります。これは世界ナンバーワンでのサーフィンの目的地としてインドネシアを入れます。一方他の WSL イベントのホストはブラジル、タヒチ、アメリカ、ハワイ、そしてオーストラリアです。リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Tak dapat menginginkanmu. I'm sorry, ku tak bisa. Voice of Indonesia.
I wanna love you, girl. Aku temukan sebuah cinta yang ku nantikan. Ternyata engkau yang selalu ku tunggu. Hiasi hatiku, baby you know me. Betapa indah sanubarimu. Untuk diriku, kau mengubah hidupku. Kembalikan rinduku, baby you know me. Could this be the thrill that I've been missing before I met you? Dengan cintamu hilangkan segala luka yang dulu. Inilah janjiku, takkan ku lepaskanmu. Baby you know me. Betapa indah sanubarimu. Untuk diriku, kau mengubah hidupku. Kembalikan rinduku. Baby you know me. This be the real love I've been missing before I met you.
Yeah.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。この放送は boinews.id で聞くことができます。今日は貧乏の当伴をご紹介します。貧乏は日常活動をテーマにしたバラード曲として知られる音楽グループです。1970年代に入って、貧乏は宗教的な歌を作り始めました。彼らの最初の宗教的な当伴というタイトルは1973年にリリースされました。この曲はそのメンバーの一人、サムによって作成されました。この歌の歌詞はトーフィックスマイルによって作成されました。トーハンの歌は至高なる存在として、中身は人間が不平を言う、許しと保護を求める場所であることを私たちに伝えています。はい、これは貧乏のトーハン、どうぞお聞きいただきます。
Segala perlu Tuhan, Tuhan yang maha esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh engkau, aku dekat engkau dekat. Hati adalah jernih, tempat pahala dan dosa dengan segala doa. Tuhan yang maha besar.
tempat aku memuja dengan segala doa.
Voice of Indonesia. Sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan
Resnano minasan, kore de Nihongo so owarimasu. Saigo made okiki kudasai, arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media akaunto o follow surukoto mo wasurenai de kudasai. Sore dewa mata jikai o aishimashou.